西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、5月のゲストティーチャーは西宮スタイルの岡本純子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、西宮スタイル、はい、これ漢字で西宮流と書いて、はい、西宮スタイルと
読ましてます。はあ、もうよく間違えられるんです、はい、だから西宮流って、思い込んでらっしゃる方が多くって、うん、電話なんかで西宮スタイルの岡本です、あれあれあれみたいなね
なるほど。
であれ西宮流さんではないですかっていう感じで、うんうん、はい、多いですね。
なるほど。さあ、その西宮スタイルなんですが、はい、これどういった会社なんですか？
はい、会社というか、まあ、協同組合、組合を作って、はい、してるんですけれども、うん、2007年にできまして、西宮の情報を、インターネットでウェブ上で発信していこうという、うん、サイトなんですね、
はい
はい、それを今、2社で運営してます。
あ、そうなんですか、はい。まあ、西宮のいわゆるポータルサイトというか、はい、入り口、西宮のことを知ろうと思うとここから入ると一番いいよというような感じですか？
ありがとうございます、はい、それを目指しておりますが
ね、でも日夜やっぱり取材に行ったり、ね、ウェブにアップしたり、いろいろ大変なお仕事がありますよね。
大変なんですよね、うん、ネットって勝手になんかボタン一つで上がるんでしょってよく言われるんですけどちょっと書いて、ちょっと上げてみたいな、うんうんうん、クリックしたらいけるみたいな、
はい
はい、でもね、パソコンにこう入力するのは私たち人間ですし、はい、システム組むのも私たちですし、はい、いろんなことね、上げてきれいにしようと思ったらデザインもいりますし、
はい
はい、結構手はかかるんですけれどもね。
で、何よりその大元の取材に行って記事を書くっていうのも、はい、岡本さんとそのスタッフという形です、
ね、はいはい、ですよね、
うん、そう、体いくらあっても足りないっていうぐらいの、
足りないです ね。分身の術使いたいなともよく思いますね
だってある意味そのイベントなんかは、バッティングするね、はい、なんか同じ日にあっちとこっちとでいろいろあるっていうこともあるわけで、はい、そういう場合はどうしてらっしゃるんですか？
本当に立ち上げの頃はやっぱり全てのできるだけ全て の情報を拾わないといけないっていうふうに、うん、もうこうなんていうか脅迫観念みたいな思い込んでたところもあったので、本当に1日で数箇所のイベントをはしごしたりっていうのもありましたし、スタッフを空けてっていうところもあったんですけれども、だんだん7年経ってくるとやっぱりある程度情報 の蓄積があって、なので最近はですね、本当に私たちが、ごめんなさいこんなこと言って、面白いと思うことを追いかけていくという、犬のような習性を持ったスタッフが
クンクンと鼻が利くわけですね、はいはい、面白そうだぞ、
面白そうなところ
、はい、
ですから本当に西宮スタイルっていわゆる、新聞の情報じゃなくって、事件もあるよ、政治もあるよということではなくって、本当に街の小ネタですよね。
うん、
で7年やってきて、その街の小ネタが一番喜ばれるんだなということに、はい、気がついて、
だって今の西宮の姿が、はい、そこから感じ取れるというね、
ですよね。
うん、
一番直近だったらこの間4月のあれ8日でしたっけ、タイガースローソンができましたよね。朝私たまたまそこを通りがかったんですよ、そうすると前に背広姿の方が何人かおられるんですね、
はい、
でパッと見たら、いや黄色やん、黄色と黒やんみたいな、
うんうん、
昨日通った時この色やったっけとか思いながら、
うんうん、
はい、で車を近くの駐車場に止めて引っ返してきて、 え、もしもしと、
うん、
はい、
ここは何ぞやと
何ぞやいつこうなったんですかって言ったら4月8日ちょうどその日、甲子園球場で今年の阪神戦が始まったその日だったんですね。
なるほどね。
犬も歩けば棒に当たるって言いますが、はい、やっぱし歩かないとほっつき歩かないといけないのでそういう意味では大変です。
岡本も歩けば面白いことに当たるみたいなね。でも本当にね、岡本さんはもういろんなそういう面白いことをキャッチするアンテナとかっていうのもいっぱい立ててはるみたいですし、
はい、
ね、
なんか自然と立ってくるんですね。
一番最初西宮スタイルが、はい、まあ、すごい認知されたっていうのは、やっぱりある映画のエンドロールに出た、あれからすごい、わ、ここすごいねやんって思われたんじゃないかと私なんか思うんですが。
確かにね、あの映画阪急電車、うん、言っちゃいましたね。は西宮スタイルのそのサイトのその読者層にとっても大きく変化した、うん、あの映画でしたね。
ねえ、
はい、
映画との関わりっていうのは、
はい、
あの後もなんかいろいろとあるみたいですね。
あの西宮ってこう紐解いていけば、はい、あの映画との関わりって結構深いんですよね。で今あの今回、ロケハン西宮、あの場所はここロケハン西宮という題をいただいてるんですけれども、
これが一番大きなタイトルでございまして、はい、そして今日はその映画ってこうしてできるロケハンの現場からっていうようなサブタイトルがついた、すごいですねこれね。
なんか事件記者風、うん、古いですか。
いやいや、うん、でもその西宮っていうのはじゃあ本当に映画との関わりが深い街、
はい、深いですよね。あの、ま、大先輩っていうか映画では本当に大先輩の増井さんをね前にして、そんな映画語ったらもうとんでもないんですが、いやいや、あの昔はね撮影所もありましたし ね、
う
ん、
そうですよね。
本当にあの西宮北口、今の芸文センターのあたりにあの撮影所があったという話も聞いてますし、あの宝塚の撮影所があの一時期火事かなんかになって、でここにあの北口に変わってきた時代が数年あったらしいですね。
なるほどね。
でもうちょっと遡ると、紅葉園の駅前に、あのキネマなんかがあって
らしいですね、
はい、私たちはもうその頃はもう全然ね、はい、お互いに知りませんけれども、あの資料の上でしか私も知らないんですけれども、う、そういうところもあった西宮っていうことでは、あの映画と西宮って結構あの関係が深いんだなっていうのは、うあの本当に、その映画阪急電車の、に関わって映画と西宮をあの見て初めて知りましたね。
ねえ、というわけで5月の西宮徹底解剖は岡本さんにですね、その映画と西宮の関わりについて、まあ、いろんな角度から、はい、まあね、話していただくということで、まあ、今日はその阪急電車の話題も今出てきましたけれども、これあのロケハンから一緒にね、
はい、
行きはったよね。
そうなんです、うん、映画阪急電車 の、 あの原作、あのまだハードカバーだった時ね、
はい、
あれをまず読んだんですよ、
はい、
で、私と同僚と2人が読んで、
うん、
でうわこれは映画になってほしいなと思って、それから数年かかりましたかね。である年の8月にドーンとあの映画になるっていう発表が、新聞発表があって、で私たちはもう本当にその新聞発表しか知りませんでしたから、あ、数年待ってあの映画阪急電車が映画になるんだというふうにワクワクしましたね。ただその時は本当に、自分がまだそのロケハンに関われるなんていうのは全然分かりませんでしたから、まあ、とりあえずでも、うん、あの映画があの映画になってくれるんだ、あの作品が映画になってくれるんだというのはワクワクしました。
でじゃあどこからその深く関わりを持つきっかけというとどういうことかだったんですか。
今映画なんかこうエンドロールずーっと見てるとよく、一番最後に何て言うんだかな、フィルムコミッション、
はい、
いろんなフィルムコミッションが、協力しましたっていうエンドロールに流れてきますよね。で日本各地にそのフィルムコミッションっていう団体があるところがあるんです、この辺だったら神戸フィルムオフィス、田中真子さんが、はい、代表の、うん、 西宮とか宝塚とかこの辺にはそういう団体はないんですが、兵庫県が一括してくれるんですね。で兵庫県が一括して、西宮とか宝塚市はその兵庫県の、フィルムコミッションにその、登録してたわけですね。で今回その映画阪急電車の時は兵庫県に話が来て、で兵庫県から関係のある西宮宝塚に話が来た、
はい、
でそうすると西宮の場合は、そういうフィルムオフィスってフィルムコミッションっていう組織がないので、観光振興課が窓口になったんですね、
はい、
で観光振興課のところに来ました。でまあいろいろお話が来ました。でこういう、ロケの現場をこれから探してもらうんだけれども、その時にどういう、ご協力がいただけるかという話がどうやら来たようです、
はい、
で西宮のね行政の方全部がその西宮市内に詳しいということでもないので、その時私たちは観光振興課が一番西宮サイルと今近しい、行政さんの窓口だったので、こんな話が来てるんだけれども、西宮スタイルさん協力してくれるっていうお話をいただいたんです。
おそれが
きっかけ、
最初のきっかけです。
はい、でそのお言葉をいただいて、はい、いいですよという形で、うん、だから最初からもうずっと制作さんが前乗りで来られてる時から会議に全部出させていただいたので、どんなところでどんな風に映画が始まっていくのかっていうのは全部見せていただいたというラッキーな、
すごい、これはもう本当に映画作りに参加したと言ってもいいぐらいですよね。
もう本当に参加させていただきましたね。
ですよね。でその西宮スタイルが果たされた役割っていうのはすごく大きかったと思うんですけど、そのロケハンからって言いましたけど、はい、ロケハンって簡単に我々言いますけど、
はい、
どういう意味なのかっていうと、どういう意味なんですか？
私も知らなかったんです、はい、ロケハンってね、うん、ロケハンって言ってなんか聞くけれども、うん、フルネームでちゃんとフルネームっていうんですかね、きっちり言うとロケーションハンティングっていうらしいですね、うんうんうん、ロケのその、背景、ロケの現場を、ハンティングしていく、探していく、うんうんうんうん、っていうのを縮めてロケハンっていうらしいんですね。
何でもこの頃ショートバージョンで言いますからね。
そうですね。
あ、それがロケーションハンティング、
ロケハン。ロケハン。
もうじゃあその最初どこでこのフィルムっていうかその映画を撮ろうかっていう場所探しからご一緒になさった。
ご一緒なんですよ。で実は8月に、映画撮影しますって言ってドーンと決まった時には、実は後から知るともうすでに4月頃から、制作の一部の人は動いてらっしゃったらしいんですね、
はい
はい、で、俳優さんが全部ほとんどこう決まってきたタイミングが、8月頃だったと。
うん、
うん、だから映画にしようと思う決まったのはもうその年の多分初めの頃で、4月頃の桜の時はもうすでに桜の写真を収めてたということを後で知りましたので。
ですよね。だって桜の中を阪急電車走るシーン
走ってましたでしょ。
いっぱいありました。
ありましたよね。
あれはもう撮ってらしたわけ、
はい、であれはエンドロールとかそんなところに出てきただけで、ええ、俳優さんと桜はなかったと思うんですよ。
確かにね、
はい、
そうでしたね。映画
と、はい、電車と桜はあったんですが、うんうんうんうん、俳優さんと桜はなかったんですね。
なるほど。もう先に撮っとこうみたいなことで、
そうですよね、
スタートしてたわけですね、はい、あの頃から、
うんうん、だからもうすでにその頃に、桜の撮影をするということはもうすでにロケハンもかなりの部分はロケハンをなさってたんですよね、うん、はい、でも本当にこれ台本なんですよ。
うわ分厚い。あ、すごいですね。セリフも全部書いてあって、
は
い、
で本当に細かく細かく、細切れで映画って撮っていくんですが、
カット割りもきちっとできてるんですよね、
はい、で例えば映画阪急電車の中にちょっといじめられる役 の、うん、ランドセルを背負った翔子ちゃんがとぼとぼ歩いていく。だからランドセルを背負った小学生がとぼとぼ歩いていく坂道とかって、そういう風な箇条書きで出てくるんですよ。このロケをできる現場ってどこかありませんかっていう風に振られるんです。
でも坂道だってそれはいっぱいありますよね。
いっぱいありますよね、
はい
はい、でも映画阪急電車の阪急電車の原作を読んでて、でこういう形で撮られるんだなっていうのが大体分かってて、そうするとひょっとしたら阪急電車の沿線で阪急電車が見えるところで、そういう坂道があったらそれはきっと採用されるのではないかと私は思うわけですよ、
はい
ね、うん、そしたら、西宮市の広市といえども電車の近くで、坂があって、でその坂道がまた通行量が多かったらダメなので、で撮影現場が入れるなんかこう広場が近くにあってみたいな、
いろいろとその制約がありますね。
はい、でここどうですか、ここどうですか、ここどうですかみたいなことをだからご提案するんですよ。
面白いですよ。あるんですか、ここここここというほど。
例えばね、はい、関学あたりのあの坂道とかね、
は
あ
は
あ、だから仁川の方に降りる坂道とか、
うん
うん、っていうところ、あそこの坂道だと取れるかな、ここはいいかな、ここは電車はないんだけれども広場があるかなとかね。
結構大変な作業ですねこれは。
大変でした。でもね、うん、西宮と宝塚2つにまたがって撮られる映画で、8駅あるんですよね、
うん、
でそのうちの5駅が宝塚で西宮3駅しかないんですよ、
うん、
で別にその競争するわけじゃないですよ競争するわけじゃないんですけど、はい、西宮スタイルとしてはワンカットでも西宮の映像が残ればいいなと思うわけじゃないですか。
そりゃそうですね、
はいはい、そうするととぼとぼ歩く坂道も、
うん、
宝塚にもあるかもしれないけど西宮にもあるぞと、
うん
うん、で提案するんです。
はあ。で結局どこが採用されたんですか
それ は,
それは
宝塚でした。
あ、持ってかれましたか。
持ってかれました。
は
あ。っていうのがいっぱいあります。
なるほどね、うん、でももちろん西宮も
そうですね、たくさん
いろんなところが、ね、
はい、
まあ、フィルムの中に収められている、
収められましたね
ということなんですが、まあ映画阪急電車については、
はい、
次回も
な
んかたっぷりといろんなことを、
はい、
まあ、その撮影秘話を含めていろいろお話をいただけるということで、
はい、
楽しみにしたいんですが、もう一つね、私この話を聞いてちょっとびっくりしたんですが、今やってる映画がオール兵庫ロケ、
はい、
おまけに西宮もいろいろ出てくる、
うん、いろいろって一箇所なんですけどね、ごめんなさい、一箇所なんですけどね、
はいはい、でもこれ映画のタイトル聞いたらえってびっくりするような映画ですよね。
そうですよね、
はい、
ちょっ と,、どうなんだろう、一般的ではないかもしれないですが、うん、結構シリーズ長くこの映画は息が長いんですよね、
はい、さあその映画は何でしょうっていうのが今日のクイズではないんです、はい、これ本当にね、ファンの方も多いクローズのシリーズの、
はい、
クローズエクスプロードという、これ今上映中の映画ですけれども、
そうですね、
これに西宮出てくるんですか、はい、
出てくるんです。とある、某整備工場、
うん、
はい、が西宮だったんですね。
なんかさっきこっそり伺うと、桜 FM からもそんなに遠くないエリアらしいですね。
そうですね。はいはい。
はあ、なんかそれだけでもちょっと嬉しい気分もするんですけれども、でもね、撮影なんていうと結構大掛かりにロケ隊が来るわけでしょ。
はい。
まあその主演じゃなくてもその、まあ、そこそこすごい俳優さんもいらっしゃるとかでしょ。
は
い、
ね、
あんまり気がついてる人が少なかった、
少なかったと思います。はい。私も3日ぐらい撮影、3日4日ぐらい撮影されて、2回私その間行ったのかな。
はい。
はい、気がついてらっしゃる方っていうのは少なかったですね。
は
あ。うん。あの辺は本当にもうちょっとこう主役級の人が来るとどっかで鍵つけるのかな、たくさん来られるんですが、
今回は、うん、東出さんが、
はい、
ね、
主役ですね。
朝の連続テレビ小説でも、ね、おなじみだったあの方が主役、
はい、
東出さんはいらっしゃらな
かった、西宮には来られなかった。
あ、
はい、
でもいろんな方がいらっしゃったんでしょ。
そうですよね、矢部恭介さんとか、それから映画阪急電車で空手をやってるお兄ちゃん役、
うん、
喫茶店でちょっと恫喝したお兄ちゃん、
はい
はい、役をされてた、高橋勉さんとかっていう方が来られてたみたいですね、
は
い、
そうなんですか、 へー、これもやっぱり西宮スタイルはいろいろと関わられたんですか？
これはね、後から知ったんです。
で、
あの撮影があるんだけれどもっていうのを教えていただいて、で、はい、撮影現場だけお邪魔しました。
あ、でもまあいろんな、
はい、
ね、
役得です、撮影現場をお邪魔しました。
それをもちろん記事として発信もなさったということでね、はい、はい、じゃあその、主題歌ですよね、これドラゴンアッシュが歌っている Blow Your Mind をお届けしましょう。5月の西宮徹底解剖は、あの場所はここ、ロケハン西宮と題して、ゲストティーチャーに地域情報サイト西宮スタイルの岡本純子さんをお迎えしてお届けしています。へえ、これも西宮で撮ったんや、みたいなのをね、今回。
ぜひ、はい。
ね。
あの、探してください、西宮を。
整備工場ですか？
整備工場です。
キーワードですね。はい、さあ、というところで、この番組では、クイズを出してるんですよね、は
い、なんかすごいプレゼントが当たるんですか？
はい、ということでそれではクイズに参りましょう。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。
はい、先ほどから、ロケハンという言葉がたくさん出てきましたが、
はい、
ロケハンをきちんとフル名称で書いてください。というのを今回のクイズにしたいと思います。
なるほど。ロケハンっていうのは、ある言葉を縮めまって言ってるわけですよね。それをちゃんと、
はい、書いてください、
と書いていただきたいということでございますね。はい、これが第1週の問題でございます。ぜひ1週2週3週と聞いていただいてお答えいただきたいですね、
はい、
さあ、その他にも映画の撮影現場っていうのは我々が伺い知らない、
はい、
知れないというか、なんかものすごいいろんなシステムがあったり面白いところみたいですね。
そうですね、本当に映画ってエンターテインメントって言いますけれども、たくさんの方が関わって一つの映画を撮るっていうのを本当に肌で感じさせていただきました、
ね、
はい、で、映画を見てからその映画を見る目が変わってきました。
そうなんですか、
はい、やっぱり作る現場を見ると、うん、なんか映画を見た時に、エキストラの方の動きに目がいってしまったりね、
うん、
どこ見てんねんっていうところですけれども、
細かいところにもやっぱりすごいこう気配り目配りがされてるわけですよね。
ですよね。だから、あ、こういうところがきっとご苦労だったんだろうななんていうふうに思っちゃいます
なるほど。そしてエンドロール、最近の映画ではもうエンドロールが何分なんてね、延々出てくるのは当たり前みたいな感じですが、はい、でもということはあれだけの人たちが関わってるってことですよね。
そういうことですよね。はい、私たち西宮スタイルも一番最初に、はい、見た時にエンドロールに出てくるっていうのが分かってたんですが、もうドキドキしてみました。
今かと、
はい
ね、というわけで、次回はいよいよ映画阪急電車の撮影秘話、いろんな人がいろんな役割を、ね、担いつつ、そしてエンドロールに出てくるまでのその大変さみたいなものも含めて、はい、
少しお話できたらいいなというふうに思ってますので、うん、ぜひ来週も楽しみに、
はい、ね、
はい、聞いてください。
しかも今回の大きなタイトルがあの場所はここロケハン西宮でございますから、もっと具体的にあれはねここなのよ、
ここやったんだよみたいな
っていうところも教えていただけるんでしょうか。
はい、もちろん
地元に住んでるとね、あれあそこの隣にあれないやんみたいなことって結構ありますもんね。
ありますよ ね、
ね、
はい、
あれは映画のやっぱりマジックですか。
マジックですね、
は
あ、とあるところからとあるところでピョンと飛びますから ね、
ね、
はい、ホームから歩いてって数歩のところの、改札口が全然違うところだったりね
それがやっぱり映画の、はい、面白さというか、
一番その状況をどの改札口を使ったらそのよく見えるかという、
うんうん、
っていうことなんでしょうね。 だからもうこの一つ の, 駅で全部取ればいいじゃないって私たちに思うんですけれども、そうじゃないんですね。
そんなんこんなめんどくさいからここにしとこうではないという映画作りの凄さを、はい、では来週もたっぷり語っていただきたいと思います、ゲストティーチャー地域情報サイト西宮スタイルの岡本純子さんでした。今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。